どうぞペテロの手紙第2章をお開きください。信仰において成長しなさいと、それがこのペテロのメッセージでした。教会に入り込んできた偽教師たちの教えに惑わされないためには、それぞれが信仰において成長し続けることが大切だとペテロは教えるわけです。霊的成長、信仰において成長するということ、信仰において大人となっていくということ、ペテロが教えることは、それは一人一人にとって、信仰者一人一人にとって可能だということを教えます。その歩みを成していくために、神様はあなたに神の力を備えてくださったんだと、それが与えられているんだということを我々は前回見てきたわけです。あなた自身の中には罪に勝利する力はありませんですね。皆さん、どんなに頑張っても、どんなに努力をしても、我々の力でもって罪に勝利する生活を継続すること、維持することは不可能です。我々はこの自分の死に対して勝利する力を持ってはいません。また主に喜ばれる歩みを継続していく力もないし、主の御言葉に従い続けていく、そんな力も我々のうちにはありません。もっと言えば、主の栄光を表し続ける、我々が生かされているその目的を私たちの力で実現することもできない。我々には主の御力が必要なんです。主の助けが必要なんです。そこでパウロは、またこのペテロは、また信仰の偉人たちは、みんな我々に教えてくれるわけです。我々には神の助けがいるんだって、神の力が必要なんだって。パウロはローマ人の手紙の6章の4節のところで、キリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたんです。つまり、かつての神に逆らってきた私はキリストと共に死んだという話。それはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。つまりパウロが言ったことは、クリスチャンってどういう人たちを指しているのか、救われた人々ってどういう人々なのかを説明してくれるわけです。クリスチャンというのは、神に逆らってきた自分がキリストと共に死んだものであり、そしてイエス様が蘇られたように、私たちもそこの死から蘇り、新しい歩みをするものとなったということです。そういうものとして生まれ変わった以上、新しい歩みを私たちは実践することができるという話です。ペテロは前回私たちに、そのために神は私たちに力を備えてくださった、与えてくださったんだということを3節で教えてくれたわけです。今日私たちが見ていくのは、我々の霊的成長のために主が備えてくださった2つ目のこと、神の約束について、この4節からご一緒に見ていきます。ご覧ください。その栄光と徳によって、たっとい素晴らしい約束が私たちに与えられましたと、このようにまず記されています。まずこの4節のところで、その栄光と徳によってというふうに新改訳聖書を訳してくれています。この4節は言語で見るならば、によってという前置詞とその後に関係代名詞がついています。ですから、それを訳せば、直訳すれば、これらによってというふうに、それがこの4節の始まりなんです。ところが新改訳聖書を訳された先生方は、これらのこととは一体何なのか、この関係代名詞が何を指しているのかということで、この3節の中に出てきたご自身の栄光と徳によってと、これを指しているから、だから4節がその栄光と徳によってと、このように説明されたんです。ですから、この3節と4節というのは関連しているということを、我々はこういうことを通しても知ることができます。このご自身の栄光と徳によってと書かれていました。ちょっと復習ですけれども、これが何を意味していたかって、これらは 主イエス・キリストはご自身のご性質また本質というものを明らかにしていました。栄光というのは主イエス・キリストが神だということです。栄光に満ち溢れた方、神です。イエス様が神だということ、また徳というのは道徳においても完全である、すべてにおいて清い正しいお方である、そういう方だということをペテロはここで説明したわけです。さて皆さんに覚えていただきたいのは、そのようなお方によって我々クリスチャンは救われたんです。そして同時にそのような人へと、そのようなお方へと私たちが変えられていくという話です。いいですよ。この栄光と徳に象徴されるような完全な神、すべてにおいて清い、その主によって救われた私たちはその主に似たものへと変えられていくという話です。それがクリスチャン生活です。この4節見ていただきますと、その栄光と徳によって、この神様によって救われた私たちには、次見てください、たっとい素晴らしい約束が与えられたって。この素晴らしい神様によって救われた私たちに神は素晴らしい約束を与えてくれたと言ってます。この与えられたっていう動詞ですけれども、これは完了形です。つまりもうすでに与えられていて、その結果が今も継続して続いているという話です。その約束は永遠に続くわけです。でどんな約束がじゃあ神によって我々クリスチャンはいただいたのか、ペテロはここで2つの形容詞を用いてこの神様の約束を説明してくれています。ご覧になります？4節のところにたっといという言葉が出てますし、素晴らしいというふうに書かれています。これが神がクリスチャンであるあなたに与えてくださった約束だと、約束の特徴を表しているわけです。でこのたっといという言葉ですけど、これは大変な価値があるという意味です。大変な価値がある。なぜかというと、この約束には霊的な宝が含まれているからです。だから大変な価値があると教えるし、素晴らしいというのはこれはこの上もないという意味です。この言葉の文字通りの意味は最も偉大、グレートじゃないんです、グレイティストなんです、最上級です。ペテロが言っていることは、神様が我々クリスチャンに与えてくださった約束というのは最高のものだって、最高に素晴らしいものを神は約束してくださったと。ですからペテロがしようとしていることは、その約束の素晴らしさを何とか読者たちに伝えようとしてこういう表現を使うわけです。でなんでその約束というのがこんなに素晴らしいのかって、たっといまた素晴らしい約束とありましたでしょ。この上もない、これ以上の約束はない、最高の約束で、なぜこのように彼が言ったかというと、この約束を与えた方がこのようなお方だからです。私たちの神っていうのは最高のお方でしょ。この方に勝るようなお方はどこにも存在していない、そのような偉大な神から与えられたものだから、その約束というのはたっとい素晴らしいものであると、そのようにまずペテロは言うわけです。また同時に、いいです、同時にこの約束というのは信じる一人一人をたっとく素晴らしい人生へと導いていくものだからです。信仰者であるあなたをたっとく素晴らしい人生へと導いていく、それがこの神がくださった約束だということをペテロは言っているわけです。信仰者の皆さん、まず覚えててください。救いに預かったということは、この地上の神を知らない人たちがどんなに願ってもどんなに欲しても絶対に生きることのできない素晴らしい人生を生きるものへと私たちは変えられたということ、それを我々この後見ていきます。いいです。じゃあ我々が関心持つのは、じゃあこの約束とは一体どういうものなのか、約束の説明です。素晴らしい約束が私たちに与えられたと、ね、まずこの 約束とはどういうものかというと、これは間違いなく救いの話です。救いの話。でなぜそう言うかというと、この約束という名詞は新約聖書の中に2回しか出てきていません。今私たちが見ている4節のところと、それからもう1箇所はペテロ第2の3の13のところです。ペテロ第2の3の13のところには、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますって、そのように書かれています。つまりこのペテロ第2の3章の13節が教えていることは何かっていうと、最終的に我々クリスチャンはこの罪の体から解放されて、そして完全な救いを経験するんだという話です。神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいる。皆さん、我々は主イエスキリストを信じる信仰によって罪から完全に救われましたでしょ。ですよね。第一礼拝の方が反応良かったです、珍しいことに。皆さん何も言ってくださらない。イエス様を信じる信仰によってあなたの罪は完全に許されましたでしょ。ありがとうございます、ね、でも残念ながら私たちはこの罪の体を持っているわけであって、この罪の体というのはこの永遠の天国にはふさわしくないものです。我々はこの体が新しくされなきゃいけない。それがイエス様にお会いした時に起こるわけです。そして救いが完成するんです。いいです。イエス様のなされた救いの御業が不完全だって言ってんじゃないです。救いというのは罪許されたものが神と共に歩み続け、そして最終的に栄光の体をいただく、そのすべてを救いと呼んでるわけです。いいです。最終的に私たちが栄光の体をいただくことを栄華というふうに言いますよね。ですからこの2章の、ごめんなさい、ペテロ第2の3の13のところで教えられていることというのは将来の話であり、そして私たちはその天国に入っていくという話、その時に救いが完成するんだということからしても、この約束ということはまず我々に救いについて教えてくれている。よく考えてみると旧約聖書の中で何を神が教えていたかというと、救世主が来るんだという約束でしたでしょ。違います。皆さん、創世記の最初から神が約束されたのは、罪を犯した人間に、神に逆らう選択をした人間に神が約束されたのは救世主を与えるという約束でした。イエス・キリストの誕生とイエス・キリストの十字架というのは、その救世主がまさに来られたこと、神の約束が成就したんだということを証明しました。そのことを通して神様というお方は真実なお方、神というお方は約束されたら必ずその約束を守られるお方、約束されていた救世主は約束通り来てくださり、そして約束されていたように私たちに一番必要な完全な罪を成し遂げてくださり、罪の許しを成し遂げてくださり、そしてその救いに預かった者たちに対して神は、我々は確実に天国にあってこの方と共に永遠を過ごす、その時私たちはこの罪の体から解放されて栄光の体をいただきながら、その永遠の生活へと移っていくと。ですからこの全てのこと、この約束を通して我々が何を学ぶかというと、神っていうお方は約束されたことを必ず守られる真実なお方だと。でなければ我々はこの聖書の御言葉を信用することできませんでしょ。神様は確かにそうおっしゃってるけれども、でも果たしてそれ信頼できるでしょうかって。私たちの信仰っていうのは神がおっしゃったことは必ずそうなると信じるんです。違います。あなたはそうやってこの救いに預かったはずです。ですからこの約束というと、まずこれは救いのことで、同時に祝福の話です。でなぜかっていうと、さっき私たちはこの素晴らしい約束を、ね、神様が私たちにくださったのは、我々が尊く素晴らしい人生を過ごしていくためだって言いましたでしょ。ちょっと皆さんにぜひ考えていただきたいのは、確かに私たちには素晴らしい永遠の約束が与えられているんです。どうぞこっち見ててくださいね。何も書いてないんで。我々には素晴らしい永遠の約束が神によって与えられた。 でも今はどうなんでしょう。聖書が私たちに教えるのは、今この地上にあって救いに預かった私たちは、世の中の人たちが絶対に絶対に味わうことのできない祝福を持って生きることができるんです。それが神が約束してくださった救いなんです。ちょっと皆さんに質問ですけれども、間違いなくあなたは神の前にご自分の救いを感謝してらっしゃるはずです。違います？神様ありがとうございます、私を救ってくださって。ちょっと聞きたいんですけれども、あなたはじゃあ救いの何を感謝しているのか。今も触れましたけれども、罪が許されたことを感謝しているかって。どうです皆さん、感謝されてますでしょ。ありがとうございます、何人かうなずいてくださってる。救われた皆さんみんなそうでしょ。救いに預かった、罪許していただいた、永遠に許してくださった、感謝ですよね。さっきも見たように天国が約束された、感謝されてます。ありがとうございます、さっきより増えた。だって罪許されたものに天国は約束されたわけでしょ。それを確かに私たちは、神様ありがとうございます、罪許してくださって天国を与えてくださってありがとうございます。じゃあこれどうです、新しい人生を過ごせるようになったこと、主の栄光を表すことができるようになったこと、そのことを感謝されてます。今言ったことをちょっと消化してみてくださいね。我々クリスチャンって罪許されたこと、神様ありがとうございます、感謝します、天国を約束してくださって住まいを設けてくださったことを感謝します。ここはみんなイエスなんです、救われてたら。でもあなたは新しく生まれ変わって新しい人生を生きることができるものとなったんです。新しい人生を過ごせることを感謝されています。神の栄光を表すものとして我々作り変えられたんです。そのような人に生まれ変わったことを感謝しています。救いっていうのはただ天国の切符をもらっただけじゃない。救いっていうのは神の御業だと我々何度も学んでますよね。神様あなたを新しく作り変えてくださった、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはないって。誰でもキリストのうちにあるのはその人は何です、新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなって、神は我々を新しく作り変えてくる、それが救いでしょ。そうすると新しく作り変えられた私たちは神の御心に従っていくものとして作り変えられたんです。そのように生まれ変わったことを感謝してます。そこなんです皆さん。多くのクリスチャンたちは自分が新しく生まれ変わり神の栄光を表すものとなったということ、そのようなものに生まれ変わったことをじゃあ感謝しているかというと、そうでない人たちもたくさんいらっしゃる。先の2つに関しては感謝するんです。でも神様、私を新しく作り変えてくださって、あなたの栄光を表すそんな人に私を作り変えてくださって、そのように生きることができることを感謝します、あなたに喜ばれるそんな人生を生きれること、そんな人に私を作り変えてくださったことを感謝します。そうなっていくと、そういったことに感謝している人ってどれだけいらっしゃいます？聖書はね、なぜそういったことに感謝できないのか、その理由はあなたが神の約束を知らないから。確かに知ってるのに、罪許されたこととか天国に行けること、でもそれに限定されてしまってる。もっと素晴らしい祝福があるんです。我々救われたということは、生まれ変わったということは、ただそれだけじゃない、素晴らしいんですよ。罪許されて天国が約束されてる、でもそれと同じように素晴らしい約束を神様私たちに与えてくださってるんです。だから我々は神の約束を正しく知ることが必要なんです。パウロはそのことをエペソのクリスチャンたちに望んでました。ちょっと開けてくださいます。エペソの1章18節のところです。そして19節 エペソの1章18節、そこにこうあります。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。ってお気づきになりました？知ることができますように。パウロはそのことを祈ってたんです。このエペソのクリスチャンたちが信じることによって神からいただいた祝福がどんなに素晴らしいものか、それらを正確に知ることができるように、そのことを彼は願ってるんです。で、皆さん、主イエスキリストを信じて罪の許しをいただいた、救いに預かったって。でもそれで信仰生活が終わったわけじゃないでしょ。信仰生活が始まったんです。そして私たちのうちに内住を始めた聖霊なる神様は、主イエスキリストにお会いするその時まで私たちを変え続けてくださる。それが信仰生活でしょ。聖霊は私たちのうちに日々働いて、私たちを誰に似たものに変えようとしてます。誰です？主イエスキリストでしょ。ですから栄光から栄光へと、主と何でした？同じ形に姿を変えられていきます。イエス様を信じたならば、その瞬間に、もっと言えば神があなたを救ってくださった瞬間に、この働きはあなたのうちに始まるんです。あなたのうちに内住してらっしゃる、そこにご自分の聖霊はご自分の住処としてあなたのうちに住んでくださっているけれども、その聖霊なる神様はあなたを変え続けていこう、主ご自身似たものに変えていこうとするんです。罪との葛藤を経験しながら、罪に対する敗北を経験しながら、それでも我々はそれを告白しながら主に従っていこうとする。それが信仰生活でしょ。パウロはその大切な真理を教えた後、このエペソの一章ですけれども、あなたに与えられた祝福がどんなに素晴らしいものか、それをあなたが正しく知れるように、つまりあなたの心の目がはっきり見えて、こんな祝福を神様がくださったんだっていうことにあなたが気づくようにと、そのことを教えた後、あなたは生まれ変わったんだから、祝福をいただいたんだから、忠実な信仰生活を歩むことができるんだということをこの19節で教えるんです。しかもこのメッセージを聞いた誰しもが、私にはできませんというエクスキューズができないように、パウロはこの19節ですごい真理を教えてくれるんです。皆さんに今見ていただきたいのは19節見てください。まずご一緒に、またと始まってるでしょ。まず見てください。神のその後、全能のという言葉が出ています。これ一つ目の名詞です。次は力という名詞が出ています。3つ目は働きという名詞です。そして最後はその後に、私たち信じる者に働く神の優れた力。この優れた力、ご覧になりました？全能、力、働き、優れた力、この4つのギリシャ語は全て力というふうに訳すことができるギリシャ語なんです。でもパウロはあえて異なるギリシャ語を使っています。4つのギリシャ語をパウロはここで使っているんです。最初のこの全能というのは最高の力ということです。もちろん全能というのはどんなことでもできるから全能でしょ。力というのはその人が神様から与えられたその力であり、働きというのはただ力が与えられただけじゃないんです。この働きというのはその力が実際に働くという話です。そして優れた力っていうのは能力であったりとか可能な力であったり、この言葉からダイナマイトという言葉が出ています。というのは多くのクリスチャンたちが神の恵みとか祝福について聞いても、なかなかそれを信用できなかった、信じることができなかった、 だってなぜかというと、御言葉の約束を見たときに、これはちょっと自分には難しすぎるとか、今の私にはこれちょっとできませんとか、そういったエクスキューズを人間は常にするからですよ。そこでパウロがすることは、そして神がなさることは、神の前にあなたは何一つとしてエクスキューズができないんだと。それを教えるためにあえてパウロは4つのギリシャ語を使って、そして大切なメッセージをあなたに与えてくれてるんです。つまり彼が言いたいことは何かっていうと、この力というのは、いいです皆さん、あなたに神から与えられたものなんです。あなたの弱さや愚かさを誰よりも知ってらっしゃる神が、神の命じていること、神の御心に従っていけるようにとあなたに力を与えてくれた。それをあなたに悟らせるために、このような書き方でもってあなたに確信を与えようとするんです。もしあなたが神によって与えられているその祝福であったり力であったり、またその宝というものを知らないで歩んでいるなら、確実にいいです、確実にあなたの信仰というのは弱まっていきます。あなたの信仰生活、力のないものになります。そこでパウロはそういったことにならないように、クリスチャンたちが神の力を確信して信仰生活を実際に生きていくようにと、そのことを願ってこのメッセージを記しているわけです。つまりね、こういうことです皆さん。パウロはすべての信仰者たちが例外なく神が約束されたことは必ず実現するという強い揺るがない確信を持って生きることを強く強く願ってたんです。もう一回言います。パウロはすべてのクリスチャンたちが例外なく神が約束されたことは必ず実現するんだという、その強い揺るがない確信を持って生きることを強く願ってたんです。あなたがそのように神がおっしゃったことはそうなるんだという確信を持って生きるように、そのような信仰者として生きることを神は願って、このようなメッセージをパウロを通して与えたわけです。だから私たちは御言葉を通して神があなたに与えてくださった祝福を正しく理解すること、知ることが必要なんです。何を神は私に約束してくださっているのか。この聖書の御言葉を見るときに、この中には神様の約束があふれてますでしょ。あなたが御言葉を正しく学び、そしてそこに記されている神の約束を知るたびに、自分にこう言い聞かせることです。この約束は神から私に与えられた約束である。そのことを疑わずに信じることです。あなたがご自分に問いかけなきゃいけないのは、あなたはそういう信仰者として歩んでこられているかどうかです。パウロはあなた方が知ることができますように、知ってくださいという言葉を繰り返していたのは、ね、パウロはこのクリスチャンたちが、エペソのクリスチャンたちがただたくさんの知識を蓄えている、そんなことに満足したんじゃないです。彼らが実際に神様のくださった祝福はこんなに素晴らしいんだと、私の神はこのように偉大なんだということを明らかにする存在として、一人一人が生きていくために、このメッセージを与えているんです。マリアがどうして神様によって祝されたのか、皆さんよくご存知ですよね。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょう。幸いな人とはこういう人だって言うんです。神が祝される人はこういう人だ、神が喜ばれる人はこういう人だ。どういう人か、神がおっしゃったことは必ずそうなると信じきった人だ。我々が過去を振り返ったときに、もちろん聖書の中に出てこない勇者たちは山ほどいらっしゃる。神が彼らを用いて神の栄光を表されたのは、彼らはまさにこんなふうに生きたからです。みんな自分たちのうちには御言葉に従っていく、御心に従っていく力がないことを知ってました。彼らは力は神のうちにあるんだということを知ってたんです。それで彼らは神様がおっしゃったことは 神の力によって実現できるんだということを信じて、その方に信頼を置いたんです。その時に神が何をなさったか、そういった信仰者を通して神様ご自身の身力を示されたんです。いいです、信仰者の皆さん、僕らは全能なる神様のその見栄えが表されるために用いられる神のツールに過ぎないんです、道具に過ぎないんです。でも神に用いていただくために私たちに必要なことは、神がおっしゃっていることを知らなきゃいけない、また神がおっしゃっているように生きることです。主よ、どうぞ私を通してあなたの偉大さを示してください。私の弱さ愚かさをあなたに説明する必要はないでしょう。あなたは私よりも私のことを知ってる。それでいてあなたは私を用いようとしてくださってる。主よ、どうぞ私を使ってくださいって。神が約束されたこと、それは絶対に絶対に実現する。こういう信仰者を神がお使いになった。こういう信仰者を今も神はお使いになるんです。そしてこういう信仰者が今我々には必要なんです。この教会においても、この国においても。問題はあなたがそういう信仰者になりたいと願ってらっしゃるかどうかです。今日のテキストもう一回見てください。4節のところに約束が与えられた。その後の接続詞をご覧くださいます。それはという言葉が続いています。これはそれは何々のためですと、そのようにこの4節を訳してくれてますけれども、結果を表す言葉です。その約束ゆえに、この約束、これらの約束によって、この素晴らしい約束によって、実はこういった結果があなたには伴うんだという話をするわけです。どんな結果が伴うのか、一つ見てください。それは神のご性質に預かるものとなるためだと。なぜ神様が素晴らしい約束を与えてくださったのか、それはそれを通してあなたが神のご性質に預かるものとなるためであると書いてます。神のご性質に預かるものって、この預かるという言葉なんですけれども、この名詞の意味は仲間とか共有するという意味があります。つまり救いというのはね、救いに預かったときに神ご自身のご性質を私たちクリスチャンというのは共有するようになったという話です。いいです。救いに預かったときにあなたは神ご自身のご性質のすべてではないです、一部を共有するようになったんです。なぜかというと、あなたのうちに神がいらっしゃるからです。神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならと、ローマの 8-9 は教えます。またガラテヤの 2-20 節では、キリストが私のうちに生きてるんだって。ちょうど子供が親の性質のいくつかを共有しているように、信仰者も我々を生んでくださった父なる神のご性質を共有するんです。これは私たちが神になるとか、また人間でなくなるとか、そんな話をしてるんじゃありません、ね、そのような人へと作り変えられたという話です。しかもこの動詞のなるためですとありますけれども、この動詞というのは継続した成長というものを私たちに教えてくれるんです。なるためですと言ったら、なんか一回きりのように思いますでしょ。実はこの動詞は私たちにその行動を始めから終わりまで総括的に見てるんです。ですから何を言ってるかというと、なるためだ、もうそういうふうになったし、そしてその状態は継続するんだと。実はこれは不定過去の特殊な使い方をする、ここで使ってるんですけども、ここでペテロが私たちに教えようとしたことは、ね、このご性質に預かった者たちは継続してご性質に預かり続ける者たちである。だからこういうことなんです。いいです。 主イエスキリストを信じた者たち、神によって救われた者たちというのは、失敗をしながらでも主に従い続けていこうとしてますでしょ。今言ったこと聞いてくださいました。クリスチャンである皆さんってね、信仰生活をこう振り返ってみたときに、いろんなことを通ってきました。それでも信仰を捨てなかった。それでもあなたは主を愛して主に従おうとした、ね、あなたが神のご性質に預かったら、ご性質に預かったものとして継続して生き続けるんです。つまり本当に神によって救われた人はその救いを捨てることがないんです。でもある人たちは信じたと言いながら途中で信仰を捨ててしまって、この世的な生活を継続して問題もなく、罪悪感もなく、悔い改めることもなく歩み続けている。果たしてその信仰が本物かというと、聖書を見るならばその信仰が事実でない、本物でないように我々は御言葉から学ぶことができるわけです。ですからここでまずペテロが言っていることというのは、この素晴らしい神様の約束をいただいた者たち、その人にはこの神様のご性質を神様が与えてくださる。そしてその性質というものはなくなることがないんです。しかもその人はいただいたものは、性質をいただいたものはその性質にあって成長していく。ですから先ほども言ったように、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくんです、ね、変えられていくっていうのは主と同じ姿に、イエス様に似たものに変えられていく。思いません皆さん、イエス様と似た、ね、イエス様とご性質を共有したものはその方に似たものへとどんどんどんどん変えられていくって話です。地上の親子でもそういうことがあるじゃないですか、ね、霊的な親子においてもそうなんです。生まれ変わった私たちは神のご性質をいただき、そしてその性質において成長していくんです、ね、ですから救いに預かった者たちっていうのは、その神様が持ってらっしゃる性質を持って共有するものとして新しい生活をしていく。思い出してください。ザーカイの話を例えば思い出すとしたらね、ザーカイはこう言ったでしょ。イエス様に、主をご覧くださいと、私の財産の半分を貧しい人たちに施しますって、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますって言われた。ルカの福音書の19章の8節です。でもイエス様はその行為によってこの人が救われたと言ったんじゃないんです。その行為は彼が心において救われていることの証拠だったんです、ね、だってその行いによって救われるんだったら聖書が教えている教えと反するでしょ。行いによって救われないとエペソの2章で教えてます、ね、でも神がその人を救ってくださったら、その人は新しく作られたものとして神のご性質を共有するものとして神が喜ばれることを行っていこうとするんです。ですからこのザーカが言ったことは何かというと、彼が救いに預かっていたことをこの行いが証明したんです。ですからイエス様はこうおっしゃってます。今日救いがこの家に来た、彼が本当に救いに預かっているということをおっしゃっている。だから皆さんもイエス様の救いに預かったならば、その主が喜ばれることを行っていこうとするし、さっきから見ているようにそれを継続してやっていこうとするんです。でこの4節見ていただきますとね、非常に面白いことがここに出てくるんです。4節の初めのところに、その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が、その後見てください、誰に与えられたと書いてます。私たちにと書いてある。その後見てください。それは今度はあなた方がと主語が変わってますでしょ、ね、この4節の中で、この私たちに与えられましたって時に、この祝福はペテロ自身も含めて全ての信じる者に与えられたんです。その結果、今度主語があなた方と変わっている。この約束が救いをいただいた全ての者に確実に例外なく与えられていることを明示しているんです。我々はこの救いに預かった、でもあなたたちには、ね、一人一人にはこの素晴らしい約束を神がお与えになったんだ。だからこうして見たときに、誰一人としてクリスチャンであるならば、私にはこんな素晴らしい祝福が与えられていませんと言える人はいないんです。我々はたくさんの祝福をいただいた。そしてあなたに、あなた方にこの祝福が与えられる。こうしてペテロはこの読者たちに 例外なく一人一人のクリスチャンたちにこの祝福が与えられているんだということを教えるんです。ですから今日見てきたように神様のご性質に預かるものにされたと、だから神の栄光を表すことが可能になったんです。このようにあって私たちクリスチャンは神の偉大さを言葉だけでなく生き方を持って表すことが可能になったんです。なぜなら神があなたのうちに働いてくださっているからです。ですから救いに預かった者たちが信仰において成長するということは可能なんです。この4節にもう一つのことが書かれていますよね。神のご性質に預かるものとなったというだけじゃなくて、あなた方がその約束ゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れと書いています。世にある欲のもたらす滅びを免れた。この世という言葉、神に反するもの、神に逆らうものであると。イエス様がヨハネの7章の中でこんなことをおっしゃっています。世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを明かしするからです。世が私を憎んでるって。だからヨハネはこの世を愛することは神を愛することにならないんだと、ヨハネ第1の手紙の2章の中で教えています。世も世にあるものも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに道を愛する愛はありませんと。でこの4節のところでこの世って言っただけじゃなくて世にある欲というふうに書いてますでしょ。欲という言葉は新約聖書の中に38回この言葉出てくるんです。その中の3回は良いこと、良い意味として使われています。強い願望とか渇望を意味する。で35回悪い意味で用いられています。神の御心に反する自分中心の願いや渇望を表す言葉ですから、この4節でペテロは世にある欲のもたらすと、この世がどんな状態にあるのかということを明らかにしているんです。みんな自分の欲のままに生きているって。神に逆らう社会である、神に逆らう世の中であるのは神に逆らう人々がこの世を支配しているから。心が罪によって汚れた人間が支配し、その欲の欲するままに歩んでいるこの社会、この世が神に喜ばれるはずありません。ペテロはここでこの世に欲を加えることでこの世の本性というものを明らかにしています。どれほど汚れているのか、なぜこの世が滅びるのか、神に逆らっているんだということを明らかにして、そしてこの滅びという言葉が出てきます。神はこのような警告を与えていらっしゃる。我々知ってますよね。罪から来る報酬は死であるって。必ず裁きがあると、この天と地は、天地は滅びますと。しかし私の言葉は決して滅びることがないって、天地は滅びると言われた。マタイの24章の35節、また平行箇所はマルコの13の31です。必ず神様の審判が下るって。この神に背を向けて逆らっているこの社会、この世は必ず滅ぼされるし、神に逆らい続けている者たちは同じように滅びるんだと。ですから見てください、この約束を与えられた人たちというのはそのような滅びから免れた人たちであると。罪のもたらす結果から、しかもこの時世は不定過去でもうすでに起こった出来事として書かれています。イエス様を信じたとき、救いに預かったとき、もうあなたはその時点であなたの罪のもたらすその裁きから完全に救われているんだ。この免れるという言葉ですけれども、今見たように永遠の裁きから救われるとともに、同時にこの地上にあって世の邪悪さからも免れる、ね、神の約束してくださったこの約束というのは、あなたが永遠の裁きに、当然あなたに一番ふさわしい永遠の裁き、その裁きからあなたを救ってくださるだけじゃない。この地上にあっても、クリスチャンとしてあなたが生きていくにあって、そういったさまざまな誘惑からもあなたを守ってくださるって。そのためにね、必 神の言葉がいつもあなたの心を支配していることが必要です。聖書をすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益であると。手元第2の3の16を教えます。17がこう言いますでしょ。それは神の使徒がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためだ。ですから聖書が与えられているのは信仰者であるあなたや私がこの御言葉を通して成長していくためにそのために与えられている。だから私たちがそういったいろんな悪から守られていくためにはしっかりと御言葉を蓄えていくことです。御言葉に立つことです。しかしパウロも言うように罪に関心を払いその誘惑に少しでも心を許してしまうならば御心に逆らう結果を招いてしまいます。ですからパウロはローマ書の13の14のところでイエス・キリストを着なさい肉の欲のために心を用いてはいけませんって。もし悪い考えが心の中に長くとどまっているなら短くてもいいんですけどもとどまっているなら必ずそこからそのように正しくない行動が生まれてくるって。だからパウロは言うんです。心を清く保ち続けていきなさい。罪に機会を与えてはならないんだ。確かに大変な罪の中に我々は生きているわけです。でもパウロが教えてくれたようにまたこのペテロが我々に教えるように神はそれに対する勝利も与えてくださる。あのヨセフという旧約聖書の人物を見るときに我々は大切なその罪に対する勝利の一つの方法を見ることができる。覚えてますでしょ。パロのそのパロに使えるもので侍従長のポティファルという人物の妻が彼に言い寄ってきました。その時にヨセフが言うことはどうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。そのように言って彼は罪から離れようとしていた。で実際にどのようにして罪に勝利したかというのが面白いのは創世記の39章の10節のところに毎日彼女はヨセフに言い寄るわけですけども彼はそれを聞き入れず彼女のそばに寝ることも一緒にいることもしなかった。つまりその誘惑から遠ざかったということです。そして11節にまた12節に彼女が言い寄ってきたときにヨセフはその上着を彼女の手に残し逃げて外に出たとあります。誘惑に近づかないだけじゃない、誘惑から逃げ去ったんです。そうやって我々はこういった罪に対して自分を守っていくことができます。ですから今日の私たちのまとめですけれども我々信仰者にとって与えられた約束はどんなに素晴らしいものであるかそれを知ることが大切です。ね、皆さん私たちは神様の約束を知っているというそしてその約束に沿って生きているというちょっと今から言うこと聞いてくださいね。神は永遠の救いの約束をくださった。しかし多くのクリスチャンと呼ばれる人たちが自分の救いに関して関心を持っていません。確信を持ってない。自分が救われているかどうかわからないという人がいる。聖書は永遠の救いを約束してくださった、救いを与えてくださった言ってるにもかかわらずここにその約束を疑っている人がいる。神は神の喜びや平安を与えると約束してくださった。我々クリスチャンにはその約束が与えられているんです。それでいて多くのクリスチャンと言われる人たちが日々の生活で不安を抱えているんです。悲しいことは未信者よりも恐れや不安を抱いている人、抱えている人が多いということです。矛盾に気づきません皆さん。神はあなたに主イエスキリストの喜びや平安を与えるとおっしゃったんでしょ。それでいて私たちの日々の生活はというとそれを楽しんでない。神は最善をなすと約束された。でも我々は神の最善よりも自分の最善を選択していません。神は導くと、あなたを導いていくとおっしゃった。でも自分の考えで、しかも自分のタイミングで全てのことをしようと思っていません。神はあなたに力を与えると、神の力を与えると約束してくださった。しかしそれでいて自分自身の力で全てのことをしようとするし、そしてその時に自分の力のなさに失望して自己憐憫に陥っている人々がいる。 神は知恵を与えると約束された。しかし自分の考えとか自分の経験を優先している人がいる。神は全てのことにおいて本当の満足を与えると言ってくださった。どんな状況でも満足を持って生きることができるんだと約束してくださった。しかしそれでいてクリスチャンと呼ばれる人たちが不満を抱え、不満を口にしながら過ごしているって。神は助けを約束してくださった。しかし自らの意思でその助けを断っている人たちがいる。大丈夫です、自分でできるからって。全ての必要を神は満たすと約束された。しかしそれでいて神様の御業に、約束に信頼を置いて御業を期待することなく現実によってのみ判断をしてしまう人がいる。今ざっと見ただけでも皆さん気づきません？神が約束されていながら僕らその約束を日々の生活で楽しんでないんです。だって今見た約束はあなたに与えられたもんでしょ。あなたは喜びを持って生きれるんです。イエス様が持ってた喜びも、平安を持って生きれるんです。しかし悲しいことに多くのクリスチャンたちはそのような約束が与えられていることもどっかで忘れてしまっている。約束は約束、そして実生活は実生活のようにしてません？いいです、私たちが知らなきゃならないのは、我々がこの地上にあって信仰において成長するために神は約束をくださったんです。でもその約束を我々は学んでいながら、知っていながら、聞いていながら、その約束を信頼してない。どうやって信仰が成長します？どうやってこの祝福をいただいたものとしてそれを感謝しながら新しく生きれる、そんな人生を神が与えてくださった、そのことを感謝しますって。神の栄光を表すものとして私は生まれ変わった、そのように生きれることを感謝しますって。なぜ多くのクリスチャンたちがそのように感謝して生きていかない、のかって。ちょっと問題見えますね皆さん。多くのクリスチャンたちが御言葉を聞くだけになってしまっている。我々に必要なのは神が約束されたことを信じる信仰なんです。神がおっしゃったことをその通り受け入れてそれに従う信仰なんです。確かにイエス様を信じるという信仰を持ちました。天国に私は行くんだというし、その約束も信じています。でもそれだけじゃなかった。神は我々がこの地上にいて私たちに祝福をくださった神がどんなに素晴らしいのかを明らかにするために、この祝福を楽しんで、この祝福によって生きることを望んでおられる。でも悲しい現実はそのようなクリスチャンが少ないということです。なんでいろんなことに心配し煩うんでしょう。解決の方法を神が与えてくださって、なんでそこに行かないんでしょう。その時に初めて神の働きを我々は見ることができ、その時に初めてあなたは神が用いようとするそんな道具として、ツールとして神様あなたを使ってくださる。お気づきになります皆さん。結局私たちの不信仰なんですよ。神がおっしゃったことはそうだ、神は全能だと頭で分かってん、でも実際の生活はそれを否定するような生き方をしている可能性があるんです。御言葉が私たちに何を教えておられるのかって、あなたは私の言ったことを信じるかって言ったんです。私の約束を信じるかって、その時に神が働くんです。どうです皆さん、信じてらっしゃいます？それを我々は問わなきゃいけないんです。私たちがこの地上にあって主が与えてくださる一日一日を主の栄光のために生きていく、それはもう可能なんです。神様の素晴らしさを世に明かしながら生きていけるんです。もしあなたがそんなふうに生きたら、あなたの家族はこの神を信じることを約束することはできません。しかし少なくともあなたの周りの人々はあなたのうちにいる神が生きて働いている誠の神であることを知る。少なくともそのことが明らかにされる。そうやって神は働くんです。そうやって神は働いてこられたんです。どんな人を通して働いたか、神の約束を信じたんです。神がおっしゃったことだから、そうして神に栄光を期したんです。喜んで神は用いられたね。皆さん、そんな信仰者が今必要なんですよ、この国において。 問題はあなたがそのような信仰者であるかどうか、もっと言えばあなたがそんな信仰者になりたいと願っているかどうかです。もしそうであれば神の前にそのことを求めることです。神はあなたを変えてくださる。神は喜んであなたを使ってくださる。あなたを使って神の素晴らしさを表してくださる。そんな信仰者として生きれるんです。まさに救われたその目的に沿って我々が生きていくことです。そんなふうに生きましょうよ皆さん。残されたわずかな人生です。この神様の素晴らしさが明かされるために生きていく、それこそ我々の生かされた目的であり救われた目的でしょ。そのように生きること、それを神があなたに望んでらっしゃる。あなたはどうなさいます？父なる神様、あなたの御言葉は私たちにこうしてあなたの真理を教えてくださいます。あなたが何を私たちに期待していらっしゃるのか、神様どうぞこの愛する兄弟姉妹と私一人一人のうちに働いてくださって、彼らがあなたの御言葉を教えてくださるように、あなたの御言葉を信じ、あなたの約束を信じ、あなたに従っていく信仰者として、失敗を繰り返しながらもそのように生きることによってあなたの栄光が表されてまいりますように。私たちはあなたの素晴らしさが明かされる器として用いられたいと願っています。ここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹方、皆さん一人一人が同じ思いを持って、そして主よどうぞ私を用いてくださいという願いを持って、今日からあなたに新たな思いを持って従っていくことができますように。どうぞそれぞれのうちに働き、あなたの御業を成してください。私たちを変えてください。あなたの栄光が表される器として感謝して、救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。